酒まーす。
はい、今週も始まりました酒まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。アラフォー漫画家たちの叫び足りな漫談。
おい、
司会進行は中道博、そしてパーソナリティはこの人
森田氏です。
はい、そして先週に引き続きですね、今月の素敵なゲストはこの先生です。
はい、今週も出上がった小川舞子でございます。
出上がった
出上がった
出上がったって
か、こいつ4回目だよみたいな。
出上がったね。
あ、はい、出ました。じゃあ乾杯しましょう。乾杯、はい、イエーイ、はい、よろしくお願いします。
飲み物頼む忘れてた。
また空で乾杯したバラすなきゃ。うん、
今回は技術の話。
進行してくれてるよ。
進行してくれる。
テーマを絞りまして、
そうですね、はい、なんかね、先週ちょっとダラダラ喋りすぎたという反省から、ね、うん、ちゃんとテーマを絞って話した方がいいと若木先生にも言われましたからね。
あーテーマを考えました ね。
漫画の技術の話って、でもこの聞いてる人大丈夫ですかね。面白いかな。ついてこれるかな。
そうですね、まあ、だからただの絵が、うん、中身を伴ったそのイメージを持って見られるかもしれないですし。
なるほど。
もうなんか急にしっかりしてここに来て。
本当は急に酔いが覚めた感じだったんですよ。まあでも
寄
ってた寄ってた
寄ってましたやっぱり。ちょっと特殊な書き方をしてるんですよね、小川先生。
表紙の話から聞きます。それともまずじゃあ作業工程 の
作業工程を聞きましょう。
裏でというか、
うん、
遅れ子状態で聞いたという。
ちょっと聞いちゃいましたけど、
まず下書きからのちょっと順序を。
そうですね、
あ、それよりはだから1ヶ月だったらどうやってその1本上げるのかっていうスケジュールみたいなの聞いていいですか。え、何、え、すげえわみたいな。
ラックボックスだいぶごまかして言っていいですか。
ごまかして言
っていいですか。それはただ
もう自分の
担当さんが聞いたらえって思うような。
そうですね、具体的に日程、
あ、まあ、じゃあ
日数とかはちょっとぼかしつつ、
日数は言わない、
正しい日数ではない、うん、
工程だけこれをまずやり、
はい、
これをやり、
まずはネームが上がってからはその
ネームが、
いや、
ネーム、
ネ
ーム、
ここにネームがありますみたいな感じだったけど、まずネームをどれぐらいやるかみたいな。
ネームをまずどうやって考えるんですか。
ネームはですね、
どこでやります。うち
最近は、昔は家でしかできなかったんですけど、うん、逆に最近家でできなくなったので、うん、喫茶店とかファミレスに行ってやりますね。ファミレスでその、エヴァーノートとキーボードを持って文字をまずカタカタカタカタって打ちます。
エヴァーノート。
エヴァーノートってその例えば iPad とか Kindle、うん、とかスマホとかでノートの内容が共有できるソフトがありまして、
おお、そんなデジタルなガジェットを持ち込んでやってるわけですか。
パソコンで書いた内容と iPad とか、スマートフォンで書いた内容とかが同期すれば一つのクラウドで共有できる。
わかんない、もう何言ってるか全くわかんない。
いや、わかるよ、わかるけど
僕は何でしょう、なんかいわゆるノマドマーカーワーカー的なこと、ことですか今流行り
の。適当なマドメ
もうスタバでパチパチ、はい、なるほど。でもそっか、それででも絵は描かないですね。文章だけパチパチやるんですか。
初めの頃は文章だけだったんですけど、うん、最近は文章プラス絵も少しずつ描きながらやってまして、初めの頃はですね、本当にあの小説を書いてるみたいな感じで、文章を A4 にして5枚ぐらいのプロットを書いて、完璧にそのセリフとか考えてからの回り、うんうん、
そんなタイプやったんや。
森さんはそういうことしない
です。俺はしないから。
あ、そうなんですね。森さんはいきなりネーム、
まあ今はね原作あるけどね。
あ、そうか、そうです、うん、俺も同じことやりますから。
あ、やりますか。
うん、一回パソコンで全部文章打ち出しますから。
一回なんかそう全体を考えてから書くんですよ、うん、だから少しずつ何ページずつネームを書いていくっていうことがあんまりやらなくて、
うんうんうん、
まあ、やることにはやるときもあるんですけども、一回全体像を描いて細かくこのセリフとかページ分けとかで区切りながら、ある程度ページ配分が決まったと思ったら、
ちゃんと緻密に書いてるね。
そうですね、
そう、
全体の構成までちゃんとまず文章と簡単な絵でじゃあやっちゃうってことですか。
そうですね、 ったら自分で見られる段階のネームは早い段階でできるんですよ、
うんうんうんうん、
でもその編集さんはわけわかんないから、うん、一回そのクリーンアップの作業っていうか、
う
ん、
あそうですね、
あの、はい、でそういうさ、なんかちっちゃい絵とかでもいいので、
うん、
セリフと正しい位置の正しい位置にセリフを配置するのと、うん、まあその普通の雑誌掲載の時と同じようなあのネームを考えるセリフを考えるのと、うん、ここのコマでこういう行動してますみたいな周りとかをやって、それがまあ1日か2日かかっちゃう。
あ、じゃあ文章からその状態を経て、
はい、
さらに清書っていう感じ。
清書ですね。
うん、
昔はそのいきなり清書の作業に入ってバーンってやってたんですけど、最近、まあ、ちょっとクライマックスとかでいろいろ複雑な設定とか、うん、キャラの心情が絡まってきてて難しいので、うんうん、ちょっといろいろ複雑化してますけどね。毎月同じじゃないので、毎月が本当に試行錯誤の作業です、うん、
あ、なるほどね、うん、
これだって思って毎月一生それでいけるみたいな工程はないんです
か、う
んうん、俺あのその2から始める、
あ、なるほどね、
要はその粗いネームから始めてそれを清書っていう工程やから、プロットの段階はない。
プロットが煮詰まりすぎてわけわかんなくなったら、うん、文章なんかどうでもいいって
一回絵にしたらわかるっつ
って一回絵にするときもありました、
うんうん、漫画のいいとこってそこっすよね。全部文章で書けなくても、うん、まあここはもうなんか絵でいいでしょ
う
っつって、
う
ん
うん、そうなんです、
いけるのが。
なんか直接コマを割るところから始めないと、はい、なんかそういう根で見える状態で配分しないとなかなか書けないっていうところがあって、うん、文章で書いたところで、
うん、
これがどれぐらい食うかみたいなのが分かんないから、もう初めからコマを割ってそのコマを直しながら粗いネームを作っていくっていう、
なるほどなるほど、
やり方よね。
でも私もページ配分とかは簡単にどんな時もあるんですけど、大体 1,2、うん、ページはずれる覚悟でありつつ、うん、最大6ページずれたりとかありました、ね、入らなかったエピソードは次の号に移すとか、
うん、
前は入れようと思ったエピソードがどうしてもその後次の号その次の号って入らなくて4ヶ月後に連れ込んだことがありましたね
でもそれでもなんかちゃんと書かなきゃいけないシーンではあったんですね。
そうなんです
ね。なるほどね。
書き切り入れることはできましたけども、
うんうん、
その4ヶ月ずっと入れようと思って入れられなかったみたいな。
その作業ってみんなどれぐらいかかるんですかね、
ネーム作業。
僕は多分そこが一番集中力もいるし、
うん、
時間が読めない部分でもあるから、
はいはいはい、
なんか3日でできる時もあれば1週間経ってもできないこともあるんですよ。
だいたいなんか展開を膨らます作業は私はすぐできます。
話をだから作っちゃうところまでは早いってことですね。
そうですね。
じゃあ
思いつきでポンポン書いていくので、未来の小川舞子にまとめを任せるので、
うん
うん、今回は自分は好き勝手やるぞみたいな感じで。
なるほど。
私も展開を膨らますときは3日でできましたが、まとめる作業とかはすごい時間かかります、
うん、時間そうか。
俺なんか文章をしっかり考え込む作業一番かかって、
あ、
文章とかセリフ、
セリフか、
セリフとか、まあ、例えばその、
はい、
ナレーション部分とか、
うんうんうん、
言い回しのボキャブラリーが足りない時に、
あ、
この言い回し同じ下りで2回出てきたけど何とか変えたい、
わかります。
でも
遂行の作業ですよね。
なんかそういうところが一番、セリフとかもなんかちょっと思うように伝えきれてないなとか。
それでも本当にもう納得して完成するまで、
うん、
あのやります。なんか一回置いといて、
うん、
とりあえず意味が通じたらいいから編集には、で渡す時に変えりゃいいじゃんみたいな。
まあ最悪そうする時もあるけど、うん、でもその一コマの一セリフでずっと時間かけてしまったら、もうここを超えないとこの先もこれが気になってやれないわみたいなぐらいの感じになった
りするし、あ、そうなんです
ね、
そうかそうか、
そういうコマは確かにあります、ね、
あるある。これそんなのめちゃめちゃ後回しにしますよ。
あ、そう、
もういいと、渡す直前に決まったセリフでいいと思うので、
あ、まあ、原稿まで引っ張って最後まで悩むみたいな時もあるけど、
うんうん、でも大体やっぱりじゃあバッキリ決めてからやりたいんですね。
やりたい、
うん、
私も大体そう、あ、すいません、
いやいや、
いや、小川さんの今度の話の方がメインです。
そうそう、中道さんタイプで意味が通じればいいかなっていうところはありまして、セリフ回しとか、そういうなんかクリーンアップ作業で困ったら、
うん、
ここ相談したいですって丸つけて、うん、編集さんに電話で話しますかね。
あ、そうだね。
アシスタントさんに聞いたりとかして、うん、ここ要相談とかでも、
まあね、自分から出ないときはそう、
それが知恵を借りるのも大事ですよ。
単純になんか原稿の時に、うん、そこで頭使いたくないという、もう体が疲れすぎて原稿してると、そのネームから持ち越した宿題があると、そこでまたこう、うん、思考の、
あ、また考えちゃう、
労力が入って、それで
性格かな、
原稿の進みが遅れるっていう。
なるほど。
うん、
ここはもうタイプというか性格、本当性格ですよね。
セリフ。
本当人それぞれ
です、ね、それぞれですね、置いとけないと。その作業が終わったらようやく下書きじゃないですか。
そうですね、下書きは大体そのデジタル作業で小回りとかにやっていくんですけども、それをそのまま流用しながらやるので、うんうん、小回りまでは早いんですね。
あ、ネームを結構ベースにして下書きをしていくと。
ネームをそのままペッて貼り付けてコミスタで作業していくんですけども、うん、
コミスタ、
コミスタです。下書きまでは下書き仕上げも全部コミスタ。
コミスタなんや。
一時期クリスタを使っている時期もありましたが、うん、いらねえやって、
うん、あ、そこまでいらないよ
コミスタでできるやつで、クリスタに持っていく作業は邪魔だって言って削って、
へ、
コミスタだけにしました。
ゼロからクリスタでっていう、コミスタを経てさらにクリスタでやってた時期あったってこと。
ありました。やっぱりなんかコミスタのブラシがちょっと融通効かなくて、クリスタの方がやっぱりその言うこと聞くブラシとかがあったときは、この作業書き味がどうしても言うこと聞かないからって。
わかりますよ、この機能が使いたいがためにね。
あります
ね。
その小回りとかのベースの作業自体はもうクリスタでやっちゃうっていう風にしてたけど、やっぱコミスタの方が良かった。
ベースの作業も全部クリスタで、その上っ面と申しますか、線をきれいに描いたりとか、うん、そういう機能だけクリスタに頼ってまして、私は全然クリスタ の機能が使いこなせないので、ブラシ1個2個しか使えないですけど、
クリスタ、クリスタってのはクリップスタジオ。
そうね、
クリップスタジオっていうソフト、漫画描く
スタジオペイント
ですね、はい。
まあ、クリスタも最近は友達が全部クリスタで作業をしてる漫画とかもいますので、
ね、そうですね、増えてきました。森さんもそうですもんね。
俺も完全にフルデジになったから、
ね、全部クリスタなんですよ、
うん、なんか1世代前まではコミックスタジオって言って、コミスタコミスタって言ってるのが主力だったんですけど、それのまあ互換機種として発売したクリスタが、
うん、
僕もちょっと使いにくいです実は。
今日は明らかになんか
が多すぎて、
設計思想みたいなのがちょっとクリスタから、うん、コミスタから違ったりとか、
違いますね、はい、
でも
でこうやったのっていうところが、
だから分けてほしかったんですよ。カラー用のソフト、漫画描く用のソフトでよかったんですけど、それがまあ本当に、
あ、イラスタ、
イラスタと
か、イラスタ、ね、
それでよかったんです
よ。コミスタイラスタ、
そうそう、その2つを合体させたみたいなソフトじゃないですか。
でも俺は一応コミスタその前使ってたけど、
うん、
クリスタの方が圧倒的に今使いやすい。
あ、やっぱ慣れたらそうなって
くるんですかね。なんか複雑、集中線一つ取ってもやり方が面倒くさくなってるんやけど、クリスタの方が慣れるとなんか幅が広がるから楽しくなって
くる。やれることはやっぱり多くなる、
多くなるし、
私も機能とか勉強してるとクリスタの方が、コミスタになかったグリッドレイヤーのパース化とか、
あ、それってできなかったですよ。
できなかったんですよ。やろうと思ったらグリッドを画像でやって、
うん、
パース定規を置いて変形しておいてみたいな、ちょっとわけわかんないと思うんですけど、複雑な工程が、
複雑な工程がクリップスタジオだと簡単にできる。
簡単にできる、しかも軽い、動作が軽い、羨ましい。
なるほどなるほど。
ただまあちょっと凝り出すと、またこれどうぞ沼にはまるっていう
取れるから、
最近トーンをなんか塗るようになっちゃったから、はい、やたら時間かかってて、
え、ポチョンと落とすんじゃなくて、
そう、もう髪の毛とか塗ってるから、はい、それを最後トーン化するっていう風に全部髪の毛
やって、トーン化する、
うん、
洗濯範囲みたいなものでやって、まずブラシでベタ塗るように塗ったのをトーン化するってことですか。
じゃなくて、まあ髪の毛、洗濯範囲はアシスタントさんに取っといてもらって、はい、その髪の毛の部分もう普通に筆で質感出して塗ったやつを、うん、そのままトーン化する、うん、ドットにするっていう風にやってるの最近。
それはベタじゃダメなんですか。ベタじゃなくて
ベタ塗りだと減ったりするから。
なるほど。
いや、まあ要は カラー原稿そのままグレーというか日化したみたいな
質感が欲しいと。
なんかね、それやりだすとなんかそっちの方が楽しくなってくるから人の影とかももう全部、うん、なんか細かいところとかも全部なんか塗り出しちゃって
なるほどなるほど、うん、それはまたさらに時間がじゃあかかるようになってる。
全部自分でやる場所やからね。
なるほどね、うん、なるほど。何の話でしたっけ。
でもまあ、小原さんはさ、その主戦はアナログなわけ
でしょ。アナログ
ですね。だってデジタルで下書きまで
コミスタで下書きをして、
はい、
それはもうコマも割ってあって、うんうん、配置も決まってるやつを一回打ち出すの。
印刷しちゃうんですよ、下書きまで終わったら、うん、
なるほど。一回プリントアウトするよ。
プリントアウトして、うん、紙にじゃなくて紙の裏に貼り付けて、うん、
トレース
して吹き出し効果音、
うん、
背景、うん、主線、うん、全部
背景もアナログなんや。
背景もですね。でも効果音は最近バトルシーンとかの、うん、絵の上にかかる効果音があるので、うん、だいぶそれはコミスタでやってます、
ね。まあ、その方が楽っちゃ楽ですね。ね、
うん、
もしくは、ね、紙で書いて、うん、その別のレイヤーでアシスタントさんにスキャンしてもらって、
一
口かけといてって。
へ、
うん、
なんかその私、同人時代も頑張ったんですけども、
うん、
デジタルで編集するっていうのが無理なんですよ、
私。
やっぱ思うように弾けない。
もしくは、肩凝りすぎるとか、
肩凝りすぎる。
肩が凝っても、ものすごく目を近づけて、凝りまくっちゃうんですよ。
はい、そう。液晶タブレット使ってもダメでした。
ダメでした。
ダメか。
全然感覚が治らなくて、まあ、今だったら、もしかしたらうまくいくのかもしれないですけど。
なんか全然、慣れると書けるよね。
俺も
中道くんスイスイ書くようになってたもんね。
もうなんか
すぐに。
逆に俺はアナログのペンが嫌いすぎて昔から。
え、そうなんや。
だって使いにくくないですか、あのつけペン。
いや、それ使いにくいけど。
なんでいちいち、
まあ、慣れるやん、プロでやってたら。
でも、
うん、まあ、いちいちそのインクへの、インク壺へのストロークが無駄やなと思うけど。
なんか漫画の道具って、
うん、
あれ戦前から変わってなかったんですよ。
まあ別にもともと漫画描くようじゃない
ですか、ね、ないじゃないですか、うん、それを強引に使ってただけで、別にあれで描くって決まってるわけじゃないのに、はいはい、その先代がこれだよってやったことをその盲目的にやってきただけ
すげえ全否定やん。
そうだ、俺ずっとね、もう大嫌いでつけペンが、もう滅べばいいと思ってたからだから、そのでもこれを、でも確かにこの線を出せるのはこれの道具しかないのかっていう気持ちなんですよ、うん、
はいはい、
ミリペンとかもいろいろ使ってみたけど、
はいはいはいはい、
この精度でこんな細い線が引ける道具はないなって、
うん、
でもデジタルにしたら、
うん、
確かにつけペンみたいなことはできないこともあるんですよ、もちろん、
うん、
でも逆につけペンでできないこともいっぱいできるから、
はいはいはい、
まあ、これはこれで全然お釣り来てる
な
って
。再現度も相当高くなってるというか、
そうですね、で、まあ、再現を目指さなくてもいいみたいな気持ちで
書いてます
ね、デジタルのペンでできることをやろうかなって。
そうですね、最近はどの書き味を出したいかっていうツールを選ぶ感覚で、
うん、
アナログデジタルを選べばいいと思います。
そうですね、
アナログ至上主義っていうのは本当になんか違うと思っているので、うん、
ちなみに枠線は？
枠線もデジタルですね。
あ、デジタルなんや。
枠線はそのコミスタで手間をかけて、うん、枠線定規を作って、
うん、
パターンブラシっていうブラシを使って手書きで引いてるんですけど、
何？
コミスタでできないと思ってたんですね、うん、なんでセルシスは枠線定規を落としたってプリプリって怒ってたんですけども、うん、最近友達に聞いたら、
うん、
できるよって、
でき
今年の1月にアップデートしたよって。
あ、できなかったの
か。できなかったんですよ。だから私も怒ってたんですけども最近アップデートが行われて枠線定規がなぞれる枠線定規ができたらしいと聞いたので、これでコミスタがなくなっても大丈夫と。
これなんか今書いてるやつ、
はい、
あ、枠線、
うん、
ちょっとアナログっぽくしてあるんだよ。
ちょっと待って、酔っててちょっと。あ、なんかインク玉にこういうのが
ない。綺麗ですよ。え、何かやってるんですか。
なんかでも角っこちょっと丸まってますよ。
全体に 線自体は、うん、ちょっとザラつかせてあるの。
あ、
完全ならピシッとした角がはっきりした線には
枠ではなく
してなくて、だから
そんなこだわりがあったんですね。
そう、枠線の、
うん、
線を結構ザラついた線に変えてあるよね、
うん、あ、それも
でも結構見て分かりますね。
でもそれもその設定でさ、その、
うん、
要はペン先みたいなそのやつを選べば、あの普通に引いたのでこれに変わるから、
なるほど、
なんかすごい便利やなと思って。
確かに、
うん、
森田はやっぱりアナログ感みたいなのが
はやっぱ出したいなと思って、
出したいですね、
うん、だから線も結構この時使ってるのとはまた今違うけど、
うんうん、
この時はなんか筆ペン使ってたの、
うんうん、あ、筆ペンで書いてるって言ってましたよね、
クリスタの
主線を。
そう、
でも全然なんか、違和感ないですよ、アナログの時の線と。
なんかデジタル感は結構消せてるかなと思って、で最近またなんか、うんうんうん、さらに違うペンで書いてて、
うん、
よりアナログ感が出せ
るようになって
きた
という
か、やっぱクリスタルが楽しい。
なるほど、
うん、
まあ、ブラシの種類ものすごいありますもんね。
そうね、
なんか
最近何でも塗っちゃうからな俺
というなんかいろいろ変わってきてるってことですね、
うん、
でも大川先生はとりあえずペンはまだつけペンでやった方が早いと、
うん、私はあとデジタルペン入れが煮詰まっちゃうので、
うんうん、
どうしても
煮詰まる、
うん、なんか
時間かかっちゃう、
いつまでもいじっちゃうので
。ああ、それはわかります。
あ、まあ
ね、そうですね、
ちょっとアナログの方がシュッと自分の中で、
うんうんうん、
まあ線いいもんね、
もうちょっとこれでいいかなって、う
ん、一回じゃあそれでペンを、全部入れたのを取り込み直して仕上げをまたデジタルでやるっていう感じなんですね。
取り込みはどういうソフトでやってるの？
取り込みはですね、普通にフォトショップで取り込んで、うん、コミスタでは取り込んだら
ガタガタになるもんね。
ダメですね、コミスタは。あの実はフォトショップの方が印刷も綺麗なんですよね、
うん、
一回なんか PSD で書き出して、
うん、
フォトショップで書き出した方が綺麗なんです
けど、ね、やっぱ違うのか。
コミスタは本当にあの、うん、出力入力は、
うん、
フォトショップ、
あんまり良くない、
ね、
うん、そうか、まあ、
まあでも許しちゃう。
あれ？
フォトショップっていうソフトがあれば全部補えるので許しちゃいますね、
うん、なるほど、そこはフォトショップ使う。でもそこは僕も一緒でしたわ、あのアナログ取り込んでる時はフォトショップでしたね。
ああ、クリスタ、コミスタ
1000 あと日課する前 の、 その敷地いじるのがちょっとね、
うん、
なんかやりにくくて、
あ、
あのフォトショップの方が繊細なこの調整ができたんです。
そうですね、私も一回フォトショップでグレースケールで取り込んだ画像も一回トーンカーブでちょっといじったやつを、あのアクションで保存しておいてアシスタントさんにそれ使って保存してもらって、コミスタで指定の敷地で取り込んだものを日課してもらうっていう作業をして、
日課自体はじゃあコミスタに持ってきてから日課をしてたんですね。
そうですね、
なるほど。
フォトショップの日課はまだ使ったことないです、ね、
あ、本当に、
はい、実は、
うん、もうちんぷんかんぷですよ、これ聞いてる。何を言ってるんだこいつらはと。でもまあいろんな工程を経て、だから結構だからあの複雑な工程なんですよ、その小川先生 の、 その漫画。
でもなんか
ファックスみたいなね。
ファックスどういうことですか。
いや、ファックスなんかさ、今もうデジタルのまま送ればいいのにさ、一回紙に打ち出してさ、それを、
あ
れ、いまだに私もちょっと悩みますね、なんでこんなことやってるのか、
うん、データを一回紙に
か
アナログに戻すっていう謎の工程なわけ、う
んうん、工程なわけですね。
メールがある時代にというか、
でもどうしてもやっぱりデジタルペン苦手だとそうせざるを得ないというか、
でもまあその方が早いという、実際この感じをやっぱデジタルで出すの難しい、
ね、難しいの
かな、うん、そうですね、私だいぶデジタルのアナログのペンタッチに頼っているところが大きいので、
うん、でもペンタッチは助けてくれるよね。あの絵のやばい部分をペンタッチでごまかすことすげえあるもん。
そう、私もだいぶこれデッサンやべえわって思いながら、これなんか下書きで直せないからこれはペンタッチでごまかすなっていうところが。
細かいところとかもなんか、
シーンです、もう 全国に発信
されます。ペンタッチと雰囲気でごまかそうみたいな時あるからね。
ありますね。
なるほど、それ、なるほどね。それをやるにはやっぱりまだちょっとデジタルでは心もとないと思うんですね。
いや、でもデッサンっていう形をきれいにしちゃう作業っていうのは本当に労力がかかりますから、うん、そこにエネルギー使っちゃうのってなんかもったいないです。
う
ん、いや、
そうか、
それだったら前に進みたいですやん。
なるほど、いつまでたってもできないですやん。
だったらペンタッチっていう素敵なツールがあるなら、うん、それ使ってごまかしていきましょう。
でもその彼らってやっぱ絵はすごく 達者というか素敵ですよね。
なんかカラーがプリンターを使ってるんですけど、うん、これもだいぶ非効率極まってはいるので月刊誌でしかできないなって今思ってますね。
俺ペインターって触ったこともないけど、うんうん、そんなになんか違うものなの？
いや
も
う本当に化石みたいなソフトですよ。
僕のなんか学生時代に、うん、あのドローをソフトといえばペインターだったんですよ、うん、なんかもう何年前かな、20年前、あ、そんなことないか、十数年前。
いやでもデジタル全く分かんないけど、うん、ペインター使いっていうものに憧れだけはあった。なんかで結構かっこいいみたいな、
油絵みたいな絵とか、うん、その水彩みたいな絵とか、はいはいはい、だからアナログに近い感じで当時描けるっつったらペインターだったんですよね、うん、
でも多分、うん、私の見てる範囲だと、うん、描く時の描き味をアナログに近づけたいんだったらペインターだけど、うん、出力結果とか、うんうんうん、をアナログにしたいんだったらフォトショップとかでいいと思う。書いてる最中の感覚なので。
そうですね。
これもぶっちゃけ私の絵もやろうと思ったら、うん、下とかサイはよくわかんないな、サイ無理かもしれないですけど、ムラっ気が多い塗りなので。
確かにこの塗り方どうやってるのかなっていつも思います。これ
書いてちょっと汚くなるって言いますか、うん、そのムラムラムラ、うん、色の塗りムラが残していく感じで、
うん、それは一手間かけないとそうならないってこと。
私も一時期サイは使っていたんですけども、うん、サイ使ってた時期は塗り方が全く変わりまして。
あ、そうなんですね。
そうですね、 割と今風の塗り方になっていったっていうか、その、うんうんうん、ピッチリ塗るで色の塗りムラも消えて、
うん、
使う色合いとかそういうところで勝負するようになっていて、あ、自分としてもちょっとなんか違う塗り方見つけられないかなっていうところでペインターを使い続けているみたいな、う
ん、この塗り方ってやっぱサイだと難しいんですかね。
特にこれはあのデジタル水彩っていうペインターの有名なツールを使っているんですけども、これはあの塗りこの色のムラが、うん、色の塗りムラが出せるっていう独特のツールなので、塗りムラが出せるっていうのがツールと言いますか。
うん、うん、これ羨ま、そういうことだったんですね。でもこれ羨ましいなと思ってたんですよ、いつもね。どうやって塗ってるんだと思って。
他のソフトでこれをわざと残すのってかなり勇気がいるんじゃないでしょうか。
ただ汚くなっちゃうみたいな結果に終わることが多い、多分最後
まで。一応その下塗りをした上で塗るものなの、うん、それも一発で塗っていくの。
薄いのを多分重ねてるんじゃないですかね。
ですね、得意なやつとかイメージが固まってる三冠とかは一発で塗ったんですけど、うん、イメージが固まんなかったやつとかは一回小さい画面に縮小して線を汚くしてから塗ったりとかしてイメージを固めてもう一回
ほんまに挑むみたいな、
塗るみたいなことをやって。
めちゃめちゃじゃあ時間かかってるんじゃないですか。カラー
実作業で多分3日は丸々3日は費やしてますね。
これこの表紙、
はい、
でのに
コミックスの表紙がさっきも言ったように見開き表紙なんですよ、うん、見開き表紙って言ったらそのカバーをパッて取ったら1枚になっているっていうね。
さらにこの表用の部分に別の
別の絵もちゃんと描いているっていう
表1表4
これ大変ですよね。
大変ですね。
ぶっちゃけね、これどれぐらいかかってるんですか、表紙描く
ですね、丸3日と申しましたが、多分、うん、ラフを切る時間が別にあって、あ、ラフから、下書きの線とか、うん、コンセプトを見つけ出す作業が1日かかって、うんうんうんうん、
表紙かなり、
ね、いや手かかってるんですね。
線画のクリーンアップで半日かかって、
じゃあトータルで
定義で塗りとかで丸1日半
とか、まあ5日ぐらいは見とかないとっていう。
3巻の表紙が特に大変でして、1、2巻まではこの編集方針でその、うん、SF な感じといいますか、
あ、この
夜の暗い背景で
テーマが決まってた
んだ。テーマがそうですね、決まってた背景だったんですけども、3巻からは自由に行こうぜっていう時に、うん、私がこういうの描きたいっていうことで自転車の絵を描いて、うん、いいじゃないって編集さんに言ってもらってやったんですけど、うんうん、これなんか恐ろしく時間かかって
がこの背景もすごく細かく塗ってますからね。
鉛筆でペン入れしたんですけど、うん、ペン入れだけで1日かかって、
うん、鉛筆ってアナログの鉛筆？
アナログの鉛筆なんですよ。
で取り込んだんよ。
そうです。
あ、それにあの色を置いてるんですね。
通こんなペン入れだけで丸1日かかる、あの丸1日かかるっておかしいじゃないですか。
あ、え、人も？
人もですよ。
あ、そう、鉛筆なの？
人も鉛筆です。
へえ。
時間かかりすぎたので反省して4巻以降はあんなに時間かからないようにって念じながらやってますけど、
結果 どうなんですか、ちょっと短縮はできるんですか。
ペン入れは時間は短縮できましたが、うん、まあ、塗りは3巻が一番短かったかもしれない。
だけ塗ったらそれはすごいですよ。
本当になんでこんなに裏表紙も塗ってるんだろう。
わかります。なんかね、昔1個前の俺は連載がこの形式で開き表紙にしたんですけど、うん、もう一生やらないと思ってここの喉、これなんて言うんですかね、この
背表紙、
背表紙だ、うん、背表紙の色とか考えるんですよ。ここに何、どんな絵が来るからこういう構図にしようみたいなことを考えるんですよ。
そこから考えるんですか。
いや、そこからじゃなくて、いや、ここに、はい、こういう色が欲しいなとか思いません？
へ
ー、
お、
私それ全部デザイナーさん任せですね。
でもデザイナーさんがどんだけ頑張ってもこのポルしかないから、真ん中で真ん中がここの背表紙に来ちゃうから。
あ、下の色ってことですか。あの、この文字の色じゃなくて。
あ、そうです、文字の色じゃなくて、ここの
絵が、
ここの、そうそうです、この絵をどうするかみたいなこととかってすげえ悩むんですよ。
最近さ、帯がついたりするときにすごい制限が
かかる、ね、わかります。そうなんですよ下になんかこう要素を入れてても帯で消えるからと言われて、
消えますね。
そうなんだみたいな。なんか上手いデザイナーさんだと、その絵が透けてる帯にしてくれたりするじゃないですか。
あ
ー、なんかここに同じ絵の帯をつけて文字だけついてるみたいな、
は
い
は
い、
ありますね。
そういうのでなんかうまくごまかしてくれたりもするけど、帯もなんか考えてデザインするの大変ですよ。
大変、ね、
大変そう。
結構この下に隠れる部分作らないのは難しいよね。
難しい。そろそろ表紙のバリエーションはないんですけど
ないんです
か。奥行きが右にあるか左にあるか平構図かみたいなパターンで言うと、うん、パターンは出し尽くした。
いや、でもそこのパターンは被ってもいいんじゃないですか、うん、モチーフが違えば。
モチーフも探すのも結構
ねえ、毎回毎回この背景すごいこだわりがあるから大変そうと思いますね。
多分私も描けるもんならこの横長の構図で描きたいので、この見開き表紙っていうのは結構好きなんですけども、だからあんまり恨み事もないんですけども、やっぱり労力とかがかかってて。
いやそうっすよ。
あとですね、その左半分に情報を集めないといけないですよね、
うん、はいはいはい。
そう、ちょっと休館がこれが反省なのかな、
うん、
これがですね、私としては結構自信があった気持ちだったんですけど、うんうん、右と左で一枚絵なんですよ、
はいはいはい、
ちょっとでも表紙力としては低くて、うん、こっちに情報をもっと集めないといけなかったんです
よ、うん、なるほど、
うん、左の方に。でもちょっとこれ右の表4の方にも情報がずれていて、もったいないっていう。自分としては、まあ、結構気に入っていた構図だったんですけども。
こういうのって電子になった場合ってもうバッチリここだけになるってことだよね、
うん、そうですね。そうです。
そっか、電子
の場合はこの見開きで見れないよね多分、
うん、見れないです
ね。今でも見れないんですかあれ。
わかんないけど、なんか
私が電子書籍買った時はやっぱり表1、表4、うん、バラバラですね、
うん、あ、そうかそうか。
で、ここなんかもう完全に消えるでしょ。
そうですね。あ、ここは映らないんでしたっけ。
うん、
ここって今なんかのカバーを取ったところ、
ね、カバー裏という
か。そう、カバー裏もちゃんと書いてたんですよ俺今気づいて。お初めて
カバー裏書いてました。
すごい。カバー裏俺書いたことないですよ。
あ、これ私6巻の表紙結構自分でお気に入りなんです、
う
ん、
これもめっちゃ綺麗ですよね、うん、この海にいる。
私じゃなくてこれデザイナーさんがすごい回だったんですよ。
え、デザイナーさんが最初に構図を指定するとかそういうことある。
私が塗った時の色が CMYK を意識しまくったコバルトブルーみたいな色の濃い色の、あのくすんだ青だったのを、うん、あのデザイナーさんが、うん、山さんこうしましょうっつって、うん、素敵なこの色鮮やかな彩度の高い青に変えてくださったんですよ、うん、
え、それは何、全体的に
全部です。でも私もこれでいきましょうもうこの絵でいいですって言って。
そうなんだ。え、色はもうじゃあデザイナーさんがいじったってことですか。
そうですね。
お母さんが直して渡したわけじゃなくて。
直したわけじゃないです。
ただ
一回見せてもらってちょっと肌色が行き過ぎてるから直してくださいとかは言いましたけど、うん、あのこのベイブリッジスタジオの
うん、
黒木
黒木
さんが
黒木かおぐさん
多分7巻から違う方になってるんですけども、
そうか、はい、でもベイブリッジスタジオそういうのになってる気がする、はい、
この6巻は
いやでも綺麗ですね、
デザイナーさんと力を合わせた、うん、
これ背景すごいな、気が遠くなるな、これ塗るの、
いや素晴らしいね、
素晴らしいですね、
世界観
ここまで見ないでしょ、
どういうこと、どういうこと、どういうこと
溶け込んでるん
で、溶け込んでますね、
そ別にそれは描こうと思ったら描けた
ん
でしょ、
描こうと思ったら描けたんですけど、
うん、そういう絵かなと思いますよ、
そうそう、あ、よかった、うん、そういう絵なん
です、そういう絵ですよ、
こういう絵です、
言わなくていいやつだって
これに加えて結構その小川さん表紙になることが多いから、
あー雑誌のね、
それは時間ないですよね、こんだけカラー描いたらね、
最近は表紙力が詰まってすごい表紙やってませんよね、
最近だと一番しか、いやでも最近まだなってなかったし、
1年に1回ぐらいになって、
うん、え、そんなもんやっけ、
だからすげえ表紙になってるイメージありますよね、
はい、でもまあ気がつくと足立先生やから、
大体足立先生ですよね、6冊ぐらい足立先生ですね、年の
スケジュールに気をつ
くなればすごいよね、
うん、
でもすげえやらしい話だけど、
はい、
表紙って結構原稿料がいいじゃないですか、
俺ね、表紙を書かせてもらったことはないから、わからないんですよ。ちょちょちょ、あ、そうなんですか、
ええ
、ど、何、
いや、
まあ、みんな一緒、みんな一緒、
うん、
みんな一緒じゃないですか、
みんな一緒なんですか
表紙、うん、いや、俺雑誌によっても違うのかなと思うけど、
ああ
、それはそうですよね、
うん、
ちょっと
あんまりお金を話すのもないけど、
そうですね、
そうですね、
前回ちょっとグランドジャンプで初めて表紙をもらった時に、うんうん、
は
ちょっとやっぱ
いくらだったんですか、
うん、言ってしまうと、
言ってしまうと、ま
あ、カラーページ4枚書くじゃないですか、
書きますね、
コマを割って、
うんうん、
もう見開きの表紙の1枚を書いて、
うん、
で4ページ分のね、あのカラーを仕上げたお金よりも全然表紙1枚書いた方が高い、
は
い、
え、本当ですか、
はい、
私そんなことないんですけども、
いやだから多分これは本当出版社とか雑誌によって違うんやと思うんやけど、だから月産にいた時は多分そんなことはなくって、ただグランドジャンプに行ったら結構表紙 の, あのお値段が良かったからびっくりして、でもよくよく考えたらグランドジャンプってあのすごい大御所の作家さんがやっぱ多いと、本当言ってしまうと本宮博士先生と
か、いやそうですね、
あの高橋洋一先生とか柚木ひかる先生とか、だからそういう先生
の設定に
設定でなんか結構一律だとすると、
なるほど、ね、
うちらみたいなもんがたまに表紙をもらえたりすると、
うん、びっくりするっていう
そのレベルのビッグバネが飛び込んでくるってことかな、ね、まあビッグバネですよ、別にそんなえげつないわけじゃないけど、
ある話が
でもちょっと一瞬びっくりするというか、労力で言ったらこの4ページ書く
方が大変ですよ、
全然大変なわけやん、4枚やし実質
で、まあ、そんだけ出すから本当お前気合い入れて書けようってことなんでしょうね、ですかね、
違う、だからやっぱグランドジャンプはその関東からもらってもやっぱ表紙はなかなかもらえへんし、
う
ん、
まあまあまあ、
うん、やっぱそういう大御所先生の表紙でも手、うん、この雑誌、雑誌はこの人みたいな、その荒井先生みたいな感じの、
そうですね、
うん、が多い、まあ、
なるほど、
言ってしまうと月産もそうなのかも
しれない、月産もまあまあまあそうですね、うん、でもその月産にあってそのたびたび表紙を飾る
ね、やっぱ表紙もらえるっていうのはすごいことだよね、い
や
すごいですね、
そんだけだからやっぱりその作家性もそうやし、うん、この作品もそのやっぱりカラー力も買われてるっていう話ですよ、うん、
なんかあんまりこの話を言ったら言っていいか分かんないけど、市原さんがやっぱ表紙に なる作家とならない作家がいるって言ってた
から
ねマジですか、
それはもう別にその人が売れてるとか、
うん、
売れてないとかそういうことじゃないっつって、表紙として入るかどうかみたいなのでっていうので、
いやでもそうでしょうね、
うん、
間違いなく。
なんかびっくりしたのはその、うん、青い炎とか、
うん、
まあ、売れててさ、
はい、
そのすごい大御所先生でさ、
はいはい、
なのに全然表紙なかった。
え、そうです、あ、そうなんですか。
その創刊以来本当に表紙
島本先生
ほぼない、
え、そうでしたっけ、
そう、
俺ちょくちょく見かける
イメージなんですけど、いや俺 見てたけ見たけど、うん、よくよく考えたら本当このドラマ化しだしてようやく、
そっかそっか、
それまでは、
それまでは全然なかったんです
よ、ね、結構売れてて、
うん、
話題もあって、
うんうんうん、
面白かったのに、うん、なんかやっぱりちょっと表紙ではないっていうような話をしてて、
なるほど、
うん、 こういくと高田くんとかさすごい表紙やっぱ多かった
ね。多かったですね、
うん
うんなるほど、王道、邪道の王道みたいな、
う
ん、なんかあるんですかね、オーラみたいなものが。
カラ、でもやっぱりカラーのそのセンスとかクオリティとかもあるし、
う
ん、
そうね、
うん、
まあ、別にそれによって別にそうならない人を貶めるという話ではなくてやっぱその表紙としてのなんか必要要素があるのかなと。
いや、間違いなくそれはまああるんでしょう
ね、
だって同じ人がやっぱりね、ずっと取りますからね、私は。
そうだね、うん、やっぱ多少売り上げも変わってくるんでしょうね。
そうでしょ
う、うん、
そういうことでしょう。
いや、表紙欲しいですね。
表紙は恐ろしいけど欲しいですね。あ、確かに、
まあ、恐ろしい、うん、そうね、そう、まあ、自分が
書いた時に全然売れなかったら怖すぎ
る。私も表紙やりたいです。
仕事ください。
なるほど、
スケジュールを空けましょう。
そのためにはまずそれですな。
そこもある、うん、カラーくださいよっつってもじゃあまずスケジュールなんとかしろよってこれ言われちゃうもんね。とやっぱカラーはね、提出が早いですから、
はい、うん、そうですね、うん、一番提出早いですもんね。
表紙が一番早いよね、うんうんうん、
カラー本文よりも、
うん、
1週間ほど早いです、ね、
じゃあもうそっかそっか、このままではこのままでは表紙が、
そうね、俺も
ポテンシャルがあっても時間がないからもらえないっていう状態
で、ちょっとスケジュール巻かなきゃ。
いやー、そうですよ。というなんか結構最後ちゃんと技術の話をして終わっていくという、うん、大丈夫ですか大川先生、もう何もないですか、なんか悩みとかないんですか。
悩みですか、です
ね、悩みとか目標とか言ってしまいますか。じゃあ
目標は特に、うん、画面の話ですよね。
いや、画面の話も
全然結構ふわっと聞いてる。
漫画家の話ですよ。
漫画家の話ですか。
漫画家としてのありようでもいいですよ、
人生でもいい、
人生でもいい、最近の最近困ったことでもいいですよ。
困ったこと、
目標でも。
最近か、やっぱりなんかスケジュールの目の前の小さなことに追われていて、うん、そういう素敵なことを言える余裕とかはあんまりないんですけども、
うん、
初めの連載を始めたか新人の始めの頃は結構なんか新人の子が真似できる画面をとかいろいろ考えて、なんかそのデフォルメの効いた画面とか意識してたんですけども、
新人の子が真似できる、すごいですね。そんなこと考えたの。
多分ですね、大御所の先生の画面私理解できなかったんですよ。どうやって書いてるねみたいな感じで、だから新人の子とかが分解しやすいような画面を
すごい、
実際に真似されるかどうかっていうことではなくて、うん、理解、他の人から理解できるかみたいな、分解できるかみたいなことを意識してて、
うん、
背景を書いていたんですけども、
うんうんうん、
最近ちょっとカッコつけてきているので、
うん、
もうちょっと先の背景をかっこよく書きたいっていう風に意識が出てきて、いろいろ変化が起きていて、
ね、
さらなるステップへ登ろうとしていると。
そうです。
なるほどね、
そう、登りたい、
うん、まだまだ上を目指してい
く、頑張っていきたいと思っていますので。どうぞ小川舞子の今後の羽ばたきを。
最後選挙のあれみたいな。見ていただければ、応援していただければ、
はい、応援していただければ
幸いでございます。
嬉しいでございます。
なるほど、
でもすごいしっかりしてたね。
そうですね、なんかやっぱり一個ちゃんとした考えがありましたね。わあ、すごい、
もう完全にセンスで描いてる人だと思ってた。
あ、本当ですか。合ってますよ。
え、
感覚ももちろんあるけど、
感覚で描いた後に、うん、後付けか何かでも理由が欲しくてぐちゃぐちゃ考えてるところはあると思います。
なるほどね、
でも結構緻密にいろいろね、物語とかしっかり構成したりとか。
そうですね、
ちゃんと細かい作業に時間割いてるんだなっていう、
うん、
見習わなきゃダメです
。僕はなんか一読者として、楽しみにしますからね、ひとりぼっち。
ありがとうございます。
なんかこうか本当に最初、一番最初に言ったけど、かちゃんとその書き上げて、うん、そのラストが読みたいっす。
私も書き上げたいです。ラストシーンを書きたいです、
うんうんうん、もうイメージみたいなのはあるわけですか。これで終わって
本当に終わりのとこだけを、うん、その考えてしまったので、間を考えてなかったのを今書いている最中でして。
なるほど。
終わり書きたいんですけど、
いやじゃあそれは
最初のイメージ通りに書けるかどうかはまだ分からない、
ね、分からない、はい、いやでも楽しみですね。
3年、
4年は
でもそんなに書けなくないです
そっと行きたいが楽しみにしますよ。そう、読者の人も楽しみに待ってますんで、
待っていてください。よろしくお願いします。
頑張ってください
頑張ります
僕も頑張ります。
頑張りましょう。
我々も頑張ります、ね、
頑張りましょう。
負けずに頑張ります、
うん、まあもう負けてるけどね。
まあもう負け続けてますよ、ね、そのデビューして直後ぐらいからもずっと負けてます頑張ります。
頑張ろう、おじさんも頑張ろう。
そうです、そうですね。
と20代ですからね。
そうですよ。
ギリギリ、あと、え、あと私半月で終わるんですけど、
う
ん、
お、あ、誕生日が近い。あ、1
ヶ月か、来月の今頃は20代に別れを告げて、
うん、別れを告げ、はい、いやでもまだまだ若いですね。
若いよ、
羨ましいですね。うん、うん、
もうね、40になると人生の
トーンがもう完璧に声出てないですからね、もう今40
違う、今の年齢じゃなくて、はい、あの飲み物が開始前に済んでたことを忘れて頼んでなかったらもう
カラカラ
カラカラなんです。
一回締めましょう、はい、もうそうです。この後ちょっとね激しい飲みがあるというのもちょっとということで、いや本当に4週にわたって長い時間ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました
。
本当になんかいろんな、今日は今まで知らなかった小川先生のなんか側面を知ることができて、なんか結構興味、すごい興味深く俺は聞きましたよ。
本当ですか。
はい、
ありがとうございます。
しっかりちゃんと喋ってくれる、うん、すごいね。
なんかこっちが振らずにすげえ喋っていただきましたね。
全然あの人口とかなんか関係なくちゃんとやる
しかもなんか俺が聞こうかなと思ってることを、うん、あの先にバーって喋っていただいて、うん、逆にもうなんか俺が言うことがなくなっちゃいましたというような感じで、じゃあ最後にもうなんか再三再四になりますが告知だけしてあの終わりにしましょうか。
あ、そうだ、
これ7月の末なんですけど何か新しい情報ってありますか。
そうですね、
あ、そうだ、俺一つ言うの忘れてた、
うん、じゃあ森さんも。
いや違う違う、
もう過ぎた
過ぎた
過ぎた
7月末、
うん、7月末ぐらいと思います。次の日7月末って言ったらもうあつがでもまだまだコミックスは遠いですよね。
あ、私一番近いのって私の誕生日が近いです
あ、それな、ちなみに何日なんですか。
7月26日です、
はい、はい、7月26日誕生日ですので、それこれ何よろしくってプレゼントくれるんですかね。
いやもしかするとファンレター的な、
ファンレター的な
のあるかもしれない。
もしくはなんかツイッターとかにおめでとうメッセージを送ると喜ぶ。
聖なる
味噌汁を祝ってくださいということで、
聖なる味
噌そうですね、中、うん、感じで、じゃあ、
はい、
大丈夫ですか。
はい、
じゃあ、はい、本当にありがとうございました。小川先生、またぜひ遊びに来てください。
ありがとうございます、
はい、OK、それでは皆さんせーのでまた始めますよ。
はい、
いきます。せーの、また来週。
来週
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。